特集1、命育む矢作川。桜の咲く季節になると三河湾から多くの鮎が遡上する。夏に大きく育ち、秋になると川を下り、下流域の瀬で産卵し、生涯を終える。矢作川は鮎をはじめとする様々な生き物が住む場所です。自然環境を守りながら、人や生き物が暮らしやすい環境であるために、人と流域、生き物はどのように関わっているのでしょうか。今号の特集では、矢作川やそこに生息する生き物、矢作川を守る人たちについてご紹介します。写真が4枚あります。写真の説明。1枚目、両岸に深い緑をたたえ、ゆったりと蛇行する矢作川の大きな写真です。2枚目、水道の蛇口から出る水で手を洗っているところです。3枚目、田植え中の田んぼ、あぜに田植えの機械があります。4枚目、白く高い鉄塔が立つ発電所の外観です。説明終わり。矢作川ってどんな川？矢作川は長野県を源流に、岐阜県、愛知県を流れ、三河湾へと注ぐ中規模の一級河川です。幹線流路延長は 118km、流域面積は1830平方キロメートルです。古来から船運、鮎漁、洗濯、水遊びの場など、人々の生活と矢作川には深い関わりがあります。また、流域住民を主体とした環境保全活動にも長い歴史があります。私たちの暮らしと矢作川。矢作川の上流域には広大な山林、中下流域には世界有数の自動車産業に代表される工業地域と、日本デンマークとも呼ばれる農業地域があります。船運により町が栄え、水利用により産業が発展してきました。本流には7つのダム、堰堤があり、私たち流域住民は矢作川の水を水道、農業、工業、発電などで多目的に利用しています。矢作川は私たちの暮らしや産業に欠かせない存在なのです。矢作川に生息する生き物たち。矢作川には上流から下流まで多様な環境があり、それに応じた様々な生き物が生息しています。ここでは市内で見られる生き物を紹介します。6つの生き物を写真とともに紹介しています。1. 鮎。海と川とを行き来する回遊魚で、川底の石についた藻を食べて育ちます。寿命は短く、約1年でその一生を終えます。2. 日本川トンボ。中型の流水性のトンボです。未成熟の個体は、胴体が金属光沢のある青緑色で、成熟すると写真のような青白い粉を吹いた色になります。オスとメスで羽の色が違います。3. 川よしのぼり。ハゼの仲間の淡水魚で、吸盤状の腹びれを持っています。石や植物にペタッとくっついている姿がとても愛らしいです。4. ヒゲナガカワトビケラ。水生昆虫で、幼虫の時の体は芋虫型で、成虫になるとガのような灰色と黒色が混ざった羽を持ちます。名前の通り長い触角が特徴です。5. 日本イシガメ。黄褐色の甲羅が特徴的な日本固有種のカメです。季節に応じて水田や畑などを餌場や産卵場所として利用することが知られています。6. カワシオグサ。糸状に成長する緑藻で、1990年代には川底を覆うほどに繁茂しました。 中流域の川底の石に見られることがあります。川を訪れるときは、安全に楽しく生き物を観察するためには、いくつか注意点も、市公式 YouTube と矢作川田んぼマップを事前にチェックしてから川に行きましょう。市公式 YouTube チャンネル、川に入る前の準備、生き物の取り方、生き物観察のポイントを4回に分けて紹介しています。二次元コードがあります。矢作川田んぼマップ、川に行くときのルールや川の言葉などを掲載しています。二次元コードがあります。矢作川研究所ホームページでも矢作川の生き物を紹介しています。二次元コードがあります。人も生き物も暮らしやすい環境を目指して、矢作川研究所は矢作川が抱える問題を解決に導くために、市民や関係機関と一体となって多彩な活動に取り組んでいます。今後も人と生き物が暮らしやすい自然豊かで健やかな流域づくりを目指します。矢作川研究所の取り組み、研究所の4つの取り組みが写真とともに紹介されています。1、天然アユが元気に育つ川づくり。天然アユが元気に育つ要因を探るため、アユの生息状況や川底の状態など多角的に調べています。写真の説明、川底の石を採取して調査している様子です。2、川辺作りを応援。矢作川の川辺が望ましい姿になることを目指し、住民による水辺愛護活動をサポートしています。写真の説明。大勢の親子が堤防沿いの道で説明を聞いています。3. 自分たちの手でふるさとの川づくり。土砂や草によって荒廃してしまった身近な小川を地域住民と共に再生する活動を行っています。写真の説明。小川で3人の子供たちが川の石を運んでいます。男性がその石を川の端に置いています。4. 矢作川を次世代へつなぐ。矢作川の豊かな自然や文化を子どもたちに継承するため、自然観察会への講師派遣やミニシンポジウムなどを行っています。写真の説明。川のすぐ横の広場で子どもたちがベンチに座って講師の話を聞いています。矢作川を守る地域の人たち、小戸西郷水辺愛護会。市内では河川の良好な水辺の景観を守るため、25団体の水辺愛護会が活動しています。今回は平成20年4月に設立して以来、小戸地区で矢作川上流部の川辺の草刈りや竹の伐採、ゴミ拾いの活動をしている、小戸西郷水辺愛護会の皆さんにお話を伺いました。目標はこの場所をみんなの憩いの場にすること。活動開始当初は竹の伐採や草刈りをしてはまた生えてと作業の繰り返しでした。終わりの見えない作業に苦労を重ねる日々。このままでは自分たちの体が持たないと感じました。そこで学生ボランティアを募集し、切った竹を運ぶ作業を手伝ってもらうことに。こうした協力を受けながら、少しずつ活動を続けてきた結果、道路が明るくなって助かった、と地域住民から声をかけてもらえるようになったんです。本当に大変な作業ですが、若い世代は消防団や祭りなどの活動を頑張ってくれています。その代わりに、私たち親世代は川の整備を頑張ろうと思いました。役割を分担して、みんなが一つになっていい街にしていきたいと思います。お堂を訪れる人に、道路から見える矢作川の景観をきれいだと思ってもらえたら嬉しいです。写真、 オドセイ語水辺愛護会男性11名の集合写真です。矢作川研究所設立30周年記念イベント。矢作川研究所は今年で設立30周年を迎えます。その記念に矢作川研究所が取り組んできた調査研究について研究員が解説するイベントや意見交換会等を開催します。イベント2つ。1. 五感で感じる矢作川。川の中の石を拾って生き物の声を聞く。時、8月24日土曜。ところ、矢作川中流、扶桑町付近を予定。内容、研究員による川底の石や生き物の解説。2. 矢作川研究所設立30周年記念シンポジウム。時、2月1日土曜。ところ、博物館。内容、研究員による報告、意見交換等を予定。イベントの詳細や申し込みは、矢作川研究所ホームページ。二次元コードがあります。問い合わせ、矢作川研究所、電話346860、ファックス346028、e メール yahagi@yahagigawa.jp。 特集1終わり。